ツイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。好きな卒業ソングはミスターチルドレンの旅立ちの歌です。 MC 本町でございます。よろしくお願いします。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。3月一発目の配信になりますでしょうか。もう高校入試も終わったのかな。一般公立じゃねえや、公立高校の入試はもう終わって、この配信がされる頃にはもう合格発表かな、翌週かな、ちょっと詳しい日程は分かんないですけども、はい。いやーね、この年度末ということもあってですね、まあまあこうお酒を飲む機会も多くてですね、まあ会社の飲み会はあんまりないんですけど、まあこう仲間とね、こうお酒を飲みに行く機会がありまして、先日僕の同級生で、まあ僕はサッカーのコーチをやってるんですけど、あのスイミングスクールのコーチをやってるね、同級生と2人でね、こう飲みに行ったんですよ。で結構ね、スケジュールとかも合わなくて、こうまあね、学生の頃、社会人になりたての頃に比べたらこう会う頻度っていうのはものすごい減ってきてはいるんですけど、まあまあこうたまたまこうね、時間があったので飲み行こうかっていう話になりましたね。で、あのそのスイミングスクールのコーチをやってる友人はですね、もう結婚して子供もいて、結婚して6年って言ってたと思うんですけど、はい、まあ子供も小学校1年生に上がるか上がらないかみたいな感じで、まあまあそういう話をしてですね、僕なんかはね、これから結婚に向けてみたいな話もしててですね、まあなかなか嫁の愚痴やらなんやらね、まあ楽しかったんですけど、やっぱね、こう昔からの馴染みなので、しばらくもう多分1年ぐらい会ってないぐらいの、会ってもなんか街中とかでね、たまたま会っても一言二言交わすぐらいで、じゃねっていう風になっちまうんで、こう久しぶりにこうお酒を交えながらね、喋るのっていうのはいいもんだなと思いまして、で僕もこうサッカーでこう卒業生たちが多い中で、卒業生がいればそのご両親ね、保護者の方もいますから、街を歩くとね、まあいろんな人に会うわけですよ。はい。でその友人もですね、こうスイミングスクールやってますから、学生もいればその保護者もいますし、スイミングスクールはね、こう大人の方たちもいますから、まあなんか会員さんみたいな言い方をするんですけど、まあ老若男女問わずこう街を歩くと声かけられる2人で、話をしてたんですけど、まあまあその中の話のメインはやっぱり僕の今後の話が、多かったのと、その友人の嫁の愚痴とかがあったのと、それと同じぐらいこの人の心についていろいろ考えまして、いくつか前の配信でも言いました通り、僕の教え子が亡くなったりとか、ずいぶん前には僕のバイトしてた頃の、学生の頃バイトしてた頃の先輩が亡くなったりとか、いろいろそういうのがあって、結構こう人の心についてね、こう考えるような年になってきたわけですよ。まあまあそういう話をしながらね、こう話をしてるんですけど、結構話の内容が濃いんですけど、しばらく会ってないのにもかかわらず、本当集合して待ち合わせに向かって、お久しぶりだねって会ってから、その時間を取り戻す、今まで会ってなかった時間を取り戻すかのような、あの作業がいらないぐらい、もうすぐね、昔のようになるというか、すごいこう大切な仲間かなと思いまして、はい。でなんでか分かんないですけど、まあ、いろんなそのスイミングスクールのコーチをやってる友人もいれば、いろんな仲間がいるんですけど、なぜかそのスイミングスクールのコーチの誘いの時だけは僕の予定が空いているというね、奇跡が起こるんですけどね。だからそいつの誘いは断ったことほぼほぼなくて、なんかこう引き寄せられてるもんがあんのかなと思ってね、はい。それこそハブちゃんとかね、元 MC のハブちゃんとかの飲みの誘いとか遊びに行こうっていう誘いは僕が 都合悪くて、はい、あの行けなかったりとかね、そういうのもあったんですけど、はい、まあまあ楽しかったですね。こうだからこうその人の死の話もそうですけど、会いたい時に会うのが一番、会えるうちに会っとく、ね、明日やろうはバカ野郎なんだみたいなね感じの話をしてまして、はい、だからねリスナーの方もそういう人がいればね、もしこうちょっと時間を割いてでも、場所が遠くっても少しね、無理してでもこう会っておくのがいいのかなと思いましたね。はい、でまあまあそんな中こう私 MC 本町にはお兄ちゃんがいまして、お兄ちゃんがねこう結構こう兄貴なんですけど、兄貴肌のある兄貴なんですよ。はい、僕の尊敬する、人の一人でもあるんですけども、この電話でちょっと話して、兄貴もこうスノーボードをしてたこともあったりとかで、いろいろこう話が盛り上がってですね、まあ家のこととか、あの、まあ、両親の話とか、まあ、家のことでボードのことで僕の今後のこともいろいろ話しながら、でいつもこう電話がねどうしても行き違いで、兄貴から電話かかってきた時は僕が練習してたり、で僕が電話した時はなんか仕事中の出先で出れなかったりとか、こう電話がすごい行き違ってて、なかなかタイミング合わなかったんですけども、で電話がこうつながって、まあまあだいたいそうですね30分から40分ぐらい、かけてこう話をしてたんですけど、やっぱそうやって電話の連絡だとタイミングが合わないんで、メールしようかなって思ったんですけど、なんかわかんないですけど、兄貴のメールアドレスを僕知らなくて、はい、で LINE の ID も知らなくて、でどうしたもんかなと思って、まあまあ話していく中、もう今更だけど、LINE のさ ID 教えてくんないっていう風に兄貴に言ったところ、兄貴 iPhone なんですけど LINE やってなくて、いやそれ本当にさ、こう LINE やってる人たちはもう LINE しか使わなくなっちゃうことが多いと思うんですよね。まあまあ Gmail とか普通の SP モードメールとかこうする人もいるとは思うんですけど、 LINE やっちまうともう LINE が手放せなくなることってあると思うんですよね。だからもうね、いや兄貴ほんとさ LINE できないとかもう老害だよっつってね言ったりなんかにしてね、はい、もうなんかこうメールでいいじゃんみたいな、ショートメールでいいじゃんみたいなこと言うんですけど、いやもう LINE でねもう慣れちまうとそういう人めんどくせえってちょっと思っちゃうことがあってですね、まあまあこう SP モードメールしっかりこうショートメールはまだまだ対応してるんで、まあそれでこと足りると言えば足りるんですけども、やっぱこうもうね LINE がないと、 LINE ない人、みんなに集合のメールとかをするときに LINE だったらねグループトークがありますから、でそれに漏れて LINE ない人たちにはそのガラケー使ってるとかそういう人たちにはこう別でねこうメールをしなきゃいけない、もう面倒ですよねやっぱりそういうのって。だからね老害だよっつってね、いや悪いけど老害だわっていう話したら、もう全然老害でいいよっつってもう突っぱねられちゃったんですけど、どうですかねこの LINE のこの便利さ、なんかこうもうナチュラルに LINE でメールのやり取りしてますけど、だから変な話、僕彼女のメールアドレスって知らなくて、 LINE の ID と電話番号は知ってますけどメールアドレスって知らなかったりとか結構多いと思うんですよね。もうメールアドレスが変わってとか、なんかこうねアドレスが変わってって時にメールしたらもうお互いにこうメール使ってないからこう登録し忘れてるとかいろいろあって、もうアドレスがない人も結構多いのかなと思うんですけど、どうですかねそういう LINE にまつわるねこうトラブルというかこううっかりミスみたいなもの結構増えてくると思うんですよね。まあどれだけこの今スマートフォンが普及している中、 LINE っていうアプリ、あれはSNS になるのかな、あれも。だから、あれのね、この普及率っていうのはものすごいなってすごい、思った感じでしたね。はい。 まあまあそんな感じでね、ハンクララジオスタートしていきたいと思うんですけども、まあ散々雪降った、ちょっと前は風が吹いたなんて言ってて、で今日曜日にこうやって収録してるんですけど、あの北海道の方もね、なんか雪国なんだけどとんでもない雪が降ったなんていうねこともありますけど、もう新潟県もですね、もう雪は降るには降ると思いますけど、まあもう積もることはほぼないでしょうという感じです。今日も、だいたい10度ぐらい上がったのかな。もうめちゃくちゃ暖かかったですよ。はい。なのでね、こうもうそろそろ来月には、スノータイヤ、スタッドレスタイヤからノーマルタイヤに変える時期になるのかなと思いますけども、はい。やっぱこう車のメンテナンスもね、こうできる時にやっぱやっときた方がいいと思うんですよね。こう時間ある時にとか言ってるんじゃなくて、うん、それこそね、車を運転するっていうのはね、こう加害者になる可能性がありますからね。なのでそういうところもね、こうそれこそ年度末、年度始めというこの節目にね、こういろいろこうできることは、早めにやっておくのがいいのかなと思います。それではハンクララジオスタートです。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。
この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり。番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではメールを紹介していきたいなと思うんですけども、ハンクララジオスタートですって言ったけど、もうスタートしてたからね。自分で言っといてなんかあれですけどね。はい。じゃあ気を取り直してメールを紹介していきたいなと思います。ふつおたというタイトルで、アマンです。彼女さんはモンハンやらないの？ということでね、ありがとうございます。いや、彼女ね、ゲーム全然やらない人なんでね。はい。携帯ゲームも多分してないと思いますけどもね。はい。いや、モンハンね、ボイスチャットが全然できなくて、あれってもプレイステーションプラスやってないとできないのかな、全然わかんないんだよな。はい。でも実際僕もちょっと仕事が忙しかったりとか、なかなかこう家でゆっくりすることができなくて、モンハン全然できてなかったんで、今日久しぶりにちょっとやりましたけどね。はい。いやいやいや、まあ、そんな感じですわ、モンハンね。うん。はい。ありがとうございます。続きまして、ご無沙汰してますというタイトルです。ミルピタスですということで、ありがとうございます。全然メールが送れなくてすみません。仕事が忙しくて、時間がありませんでした。でも、朝夕の通勤時に、ハンクララジオを聞くのが楽しみで、それを励みに仕事頑張りました。ということでね。いやー、こんなこと言ってもらえるので嬉しいですね、本当にね。はい。遅くなりましたが、配信100回おめでとうございます。やっぱり続けるってとても大事だと思います。そして、それをやり遂げた本町さんは本当にすごいです。これからも頑張ってくださいね。追伸、本町 FC で今度ポジションについて教えてください。僕、基本が全然わかりません。でも、次男がそろそろそういうことを聞いてきます。よろしくです。ということで。はい、ありがとうございます。まあまあまあ、この通勤時に聞いてもらえてるっていうのはすごい嬉しいですね。はい。そうとね、配信100回続けるっていうか、もうね、正しい表現かどうかわかんないけど、惰性な部分もどうしても出てきますよ。正直。もう意地でやってますからね。だから、102回、前回とか前々回とかなんてね、もう、自分でも納得いってないぐらいの出来栄えなんでね、はい。まあ納得いって収録を終えたことが一回もないんで、ちょっとあれですけど、はい。まあまあ、ほんと意地でね、やってますわ。はい。もうそんな感じでね、あ、本町 FC でポジションね、ポジションのことをちょっとずつやっていきましょうか。何週にかわたってか。やっていきましょうかね、ポジション。僕もだってポジションなんて、名前なだけだと思ってますからね。はい。フォワード、点取る人、みたいな感じになってますけど、別に点取るだけじゃないしね。 もうゴールキーパーだってね、ゴールを手で守れるっていうだけじゃないですからね、もう。まあ、ややこしいのは、まあ、サッカー知ってる人はあれですけど、知らない人でも、知ってる僕でもちょっとややこしいなって思うことなんか、ね、サッカーテレビで見るぐらいの人なんかもうややこしいな、めんどくせえなってなると思うんですけど、この、まあ、例えばこう、インサイドハーフとディフェンシブハーフとボランチとトップ下と 1.5 列目って何みたいな、もうね、サッカー知らない人にはもう呪文のように聞こえる感じだと思うんですけど、そういった違いとかね、全然僕もわかんないですしね。はい、サイドバックとウィングバックの違いもちょっといまいち分かってないので、まあまあざっくりとね、機会あれば説明していきたいなと思います。はい、ありがとうございます。まあそんな感じで、今回はですね、本町 FC をねちょっとやっていきたいなと思うんですけど、はい、まあまあ CM を挟んでから本町 FC に行きたいなと思ってるんですけど、今回はそれこそ選手の紹介とかではなくって、こうちょっと一つね、サッカーが成功した人のエピソードをね、ふわっと、もやっと、ぐるっとしていきたいなと思います。はい。それでは、CM です。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ、番組は赤羽のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
本町 FC。 このコーナーはですね、私サッカー大好きな本町がサッカーについてお話しするコーナーでございます。まあ、年度末ってこともあって、まあ、僕のチームなんかも、小学生と中学生の、一貫指導をしてるんですけども、どうしてもね、こう、小学6年生になると、中学生に、なるタイミングで、まあ、部活とね、我々が、まあ、僕がやってるような、クラブチーム、町のクラブチームみたいな、の、進路がちょっと変わってくるんですよ。はい。部活に行く子もいれば、こうチームに残るっていう言い方はあれなんですけど、こうそのままね昇格して中学生チームにも参加するっていう選手がいるんですけど、やっぱその部活に行くっていう選手が結構いるんですよね。まあどうしてもね、お家の方の送り迎えだったりとか、いろいろネックな部分はあるんですけども、で学校の部活とまず何が違うかっていうと、学校の部活はやっぱね、こう定期テストの期間はお休みになりますよね、部活が。まあ我々はね、学校じゃありませんから、テスト期間でお休み、練習がお休みっていうことはないんですけど、まあそういうのがあったりとかで、でまあそのやっぱり、まあ、中学生、まあ、小学生も一緒ですけど、高校生も一緒ですけど、やっぱ学生なんでね、こう勉強が本分なわけですわ。はい。まあ、かといって勉強を、まあ、勉強、まあ、国語、数学、理科、社会、英語とかやったからってサッカー上手になるわけじゃないんですけど、やっぱ勉強はやるべきですよね。はい。僕が全然勉強してこなかったんで、なおさらそれは思いますけど。はい。で、それでなんかちょっとこう、思い当たるようなエピソードが、あるので、一つ紹介したいなと思うんですけども。僕が住んでるのは新潟県、はい、という町で、アルビレックス新潟という、プロクラブがあるわけですよ。今 J2 で頑張ってますね。はい。で、何年前でしょうかね。僕の、何個上か分かんないんですけど、アルビレックスの中学生チームに、とある二人の優秀な選手がいました。はい。片方はもう県内ナンバーワンの選手。で、もう一人は、県内ナンバーツーの選手なわけですよね。はい。いや、とても上手です。はい。で、県内ナンバーワンの選手は、どっちかっていうと、サッカーのセンス、体力、サッカー選手におけるスキルに関してはもうピカイチ。県内ナンバーワンですからね。で、ただ、その学校での 勉強とか生活に関してはまあ褒められた方ではなかったっていうことが一つ、はい、でもう一人は、勉強ができる方ではないけれども勉強も頑張る選手がいたわけですよ、はい、じゃあその二人の選手がその先どうなったかっていうことを、これから話していくんですけど、中学を卒業するタイミングで、県内ナンバーワンの選手はそのままアルビレックスユースというジュニアユースという中学生チームからアルビレックスユースという高校生年代、要は U18、Under18、まあ高校生以下という、カテゴリーに昇格したわけです。はい。で、もう一人のナンバーツーの選手は少し勉強も頑張って、できないなりに頑張って、群馬県の前橋育英高校という、まあサッカー好きな人ではおなじみ、まあまあ名門校ですわ。群馬県の名門校に進学をしました。はい。で、その先の二人の選手の未来を見てみると、勉強も何にもしてこなかった県内ナンバーワンの選手は、それっきり、サッカー界から名前を聞くことがなくなりました。何があったかはわかりません。怪我をしてサッカーをやめたのか、高校であまりうまくいかなかったのか、クラブのユースチームにフィットしなかったのかはわかりませんが、まあ、勉強してなかったナンバーワンの選手。片やもう一人は、勉強も一生懸命頑張って、新潟県から群馬県に、寮生活をしながら、部活と勉強、文武両道を叶えた県内ナンバー2の、選手。はい、そういう感じだったわけですね。で、県内ナンバーワンの選手はもうパッタリと名前を聞かなくなった一方、そのナンバー2の選手はしっかりと高校で勉強も部活も頑張って、前橋育英高校で、冬のね、サッカー選手権にも出場しておりました。はい。そのナンバー2の選手が、今、セレッソ大阪にいる田中アトムという選手です。はい。まあ、新潟でね、サッカー選手といえば、この人だっていうぐらいの田中アトムという選手なんですけども、そういうエピソードがありまして、やっぱりこう勉強が直接サッカーにつながるわけではないかもしれないけれども、こう勉強もしっかりやっていくっていうことが大事だなっていうことを僕は選手に伝えるときにこのエピソードを決まって話するようにしてますね。はい。もちろん保護者の方にもこの話は結構ヒットするエピソードで、なかなかこう勉強を頑張らせる、まあ子供なんかはね、こう田中アトム選手がね、もうプロで活躍してますから、あのピンとくる話だとは思うんで、はい。だからこう勉強、僕なんかはね、よく子供たちに言うのは、勉強は俺は学校の先生じゃないから勉強すれとは言わない、お前たちの親でもないね、受験がどうとかっていうつもりもないけど勉強はしとけよということは常々言っております。はい。だからね、これまあどう、まあ、田中の選手がどれだけあれなのかなと思いますけども、まあまあ新潟でサッカーする上ではこの話が結構ヒットするわけですよ。はい。まあまあそんな感じのエピソードがあるんですよ、実は。はい。結構こういう話っていっぱいあって、あの僕もね、こうサッカーやってね、プロになんかは点で慣れてませんし、高校サッカーもやってませんけど、結構プロを経験した選手を、まあ引退した後が多いですけど、引退したプロサッカー選手とお会いしてお話しする機会も結構あって、まあ古くは、読売ヴェルディ、今は東京ヴェルディか、あのラモス・ルイ選手ね、あのラモス・ルイ選手はもうなんかもう世代がねあれですけど、ラモス・ルイ選手とか、北澤剛選手とか、あと福田正博選手ともお会いして話したことがありますし、あとは松本山雅にいんのかな、田中葉山選手にも会ったことありますね。あとまあまあ 近いところで言えば酒井ゴッツクが、まあ、教え子っつうか、ね、中1の時に少しサッカーで面倒見てたっていうのもあるし、あとそうだな、プロサッカー選手ってあと誰がいるかな、あと永井秀樹選手っていうね、ヴェルディの結構あの有名な選手がいるんですけども、そういう選手とお話しする機会も結構あって、はい。で、まあ、結構このちょっと話は変わるかもしれないですけど、この子供たち、僕がこう面倒見てる子供たちにこうちょっと頑張らせるため の、 あのテクニックというか、まあ、これ日常生活でも使える場面があるかどうか分かんないですけど、こういう手法があるよっていうのも一つまた紹介したいなと思うんですけど、例えばですね、あのボールがこうタッチライン、横のラインを割ると、あの両手でボールを投げるスローインという形で再開するんですけど、まあプロの世界はね、こうボールボーイと呼ばれる、あのボールが外と飛んでった時にボールポイって新しいボール投げてくれるね、アンパンマンでいうバタコさんみたいな、そういう人がいるんですけど、アマチュアだとね、そういう人たちを設けれないわけで、飛んでったボールは近くの選手が、次投げる選手が走って取り行くんですよ。はい。だからあれって結構疲れんですよね。だからだらだら走っちゃうことがあるんですよね、急げば得するんですけど、どうしてもねピッチの中で思いっきり走ってますから、そういうところで走れなくてダラダラ走っちゃう選手がいるんですけど、そういう選手に僕はどういう話をするかっていうと、これも結構昔の選手なんですけど、あと元日本代表の柳沢敦選手というあのフォワードをやってた選手がいるんですけど、その選手が確か石川県出身なんですけど、その柳沢選手を、小学生中学生の時に面倒見てたコーチから聞いた話なんだけど、柳沢っていう選手はそういう外に出たボールを全力で取りたよっていう話をするんですよ。これでも本当らしいんですけど、僕は直接その柳沢敦選手の、コーチとお会いして話を聞いたわけじゃないんですけど、そういうエピソードを僕は、まあ、人づてで聞いたことがあったんで、そういう話をしたりとか、はい。まあ、サッカーの場面なんでね、これなかなか日常では使えないですけど、もう一つちょっと、いいテクニックとか、もうなんか科学的にすごい、証明されてるのがあって、例えばそうだな、一人の選手を褒める時の、テクニックとして、じゃあまあ、じゃあその、褒める人を、信人くんにしましょうか。はい。信人くんを褒めたいときに、ケンちゃんという友達が、信人くんを褒めるとしましょう。信人くん今日は調子いいねとか、はい、そう褒めるっていうのがありますよね。褒めたとしましょう。そうすると信人くんはどうなるかというと、やっぱ嬉しいわけですよ。褒められるっていうのはね、褒められて悪い気はしないですから、ね、嬉しいんですけど、ここに一つアクセントを加えるとすれば、そのケンちゃんという友達が信人くんに今日調子いいねっていうのとはちょっと違くて、信人くん調子いいねってすぐるくんが言ってたよっていう、また第三者の名前を使うっていうことがものすごい効果を発揮するらしいです。はい。そうするとケンちゃんという人が信人くんを褒めるっていうのと、ケンちゃんがスグルくんが信人くんのことを褒めてたよっていうのでは意味は同じだけど効果が全然違うらしくて、なかなかね結構いいらしいですよ。はい。科学的にね証明されてるらしくて、はい。だから僕なんかって言ったら、選手に褒めるときに〇〇コーチもお前の〇〇コーチがお前のこと褒めてたよっていうと、僕が褒めるのでももちろんいいんですけど、僕も褒めるし、知らないどこかの誰か、まあ同じチームのコーチが多いんですけど、もう褒めてたよとか、相手チームの監督が褒めてたよっていうと、ものすごいこう、自信を持って、ね、その褒めてくれたことを自分の中でこう、ストンと落とし込めるっていう風な感じに僕は映ってるんですけど、 だからね、こう例えばそうだな、お子さんがご飯食べてた、うん、あ、そうそうそうだな、例えば幼稚園に行って給食を全部食べれた子供が、ママ給食全部食べれたよって子供に実際言われるのよりも、先生に今日は給食全部食べれましたよって言われた方が嬉しかったりね、うん、したりとか、まあまあちょっと形は違いますけど、まあ、そういうのがあると、一つワンクッション別の人がっていうのがあると、なんかこうね、こう本人に効果てきめんみたいな話を聞いたことがあるんで、僕は結構そういうのを使うことが最近多くなってきましたね、この話を聞いた時に。はい、だからね、こう褒めるっていうことをこの本町 FC では常々言ってるんですけど、その褒め方の一つのテクニックというか、うん、効果をね増やす、一つのポイントに最近ねこの話を聞いてからしてますので、もしリスナーの方もそういう誰かを褒めるっていうことがこうマンネリ化した時とかなんかは使ってみたらいかがかなと思います。はい、まあなかなかこうとっちらかった、本町 FC になりましたけども、今日はそんな感じで、人に物を伝える言葉がけのエピソードと、褒めるテクニックというか、そういうのをご紹介しました。ということで本町 FC 終わりです。試合終了。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組では、ふつおた、サッカーにまつわる本町 FC、ポッドキャストに関するスイートポットマッチングというコーナーで、皆様からのお便りを、募集しております。詳しくは Gmail だったり、Twitter の、ハンクララジオのアカウントをお探しになってもらって、Gmail でもいいですし、なんだっけ、Dmail じゃないや、DM、Twitter の DM でもいいですし、こう、お送りいただけたら、嬉しいかなと思います。はい。いやー、3月に入りましてね、先週、ちょっと、時期外れのインフルエンザでですね、会社の同僚が2人ともね、脱落しまして、長期の休みというか、1週間ぐらい来れなくて、で、その二人がね、こう、とあるこう、収集の、まあ僕、車を運転する、ね、仕事をしてるんですけど、その二人が、まあ一人はナンバーワン、一人はナンバーツー、という感じで仕事を回してるんですけど、そのナンバーワン、ナンバーツーがね、二人ともお休みになっちゃって、その作業をね、残った人たちでやらなきゃいけないんですけど、その作業をしたことあるのが僕だけだったんですよ。それも半年以上も前。で、いきなり別の車、いつもと違う車に乗ることになって、半年前の記憶をね、こう、頼りにしながら、こう、資料をね、こう、運転と運転の合間に、じっくり熟読して、こう、地図とかも見てね、やってたりしたんですけど、まあ、いきなりそんなことになったんでね、まあ、段取り悪くって、もう全然ダメでしたね。なんか、第三ゴールキーパーの気持ちがすごいわかりましたね。はい。だから、休憩も、火、水、木、金曜日と取ってないですし、お昼ご飯だって、コンビニでパパッとパンなんか買っちゃって、移動中に、どこそことどこそこに行く間に、車内で食べたりとか。で、トイレ休憩取る時間も惜しいぐらい、 仕事が段取りが悪くてね、終わらなくって、計算してみたら6時間ぐらいおしっこ我慢してたっていうね、ことがあって、それをね、こう思った時にもう、なんかもう、今までがどれだけこう疲れずに仕事やってたのかなって思って、もうなんかぬるま湯に使ってたな、みたいな感じで、はい、非常にこう大変な一週間だったんですけど、なんかこう佐川急便とかね、こう、ヤマト運輸、黒猫ヤマトとかの人たちは、こういう、僕なんかはもうちゃんと17時、夕方5時に仕事が終わるんでいいですけど、そういう運送関係の人たちはもっと拘束時間が長くって、もっと劣悪な環境でやってる人がいるのかなと思うと、すげえな、やめて、そりゃこんなね、休憩も取れない、トイレ行くのも難しい、ご飯もまた、まあろくに食べれないっていうような状況を考えると、そりゃ仕事辞めたくなるよなって思いますね。なんかこう辞めたくなったり、こうね、それこそ過労でね、こう倒れちゃったりするのもちょっとわかるかなっていう思いで仕事してましたね。こう佐川マインド、大和マインドっていう風に僕は言ってましたけど、なかなかこう大変な一週間でしたね。でその上僕はバイトもして、サッカーもして、まあバイトもサッカーも自分が好きでやってるからあれなんですけど、まあなかなかこうくたびれるというか、こう、もう爆睡ですよね、夜。はい、なかなかね、こう大変な1週間を過ごしました。はい、ということでエンディングもこの辺にしておきまして、第103号かな、終わりにしていきたいなと思います。また会いましょう。さようなら、バイバーイ。